平野祐希の夢は育つ。
世界中に置いてたれて、君の呼ぶ声が聞こえたんだよ。
はい、皆様こんばんは。パーソナリティの平野こと平野祐希です。いや、今日は11月22日ということで、なんか数字が並ぶだけでテンションが上がるヒラリーですけれども、そういうのがあれば、なんかニャーニャーみたいなね、なんかいいことが別にあるわけでもないのに、最近はねそういう風に感じておりますけれども、皆様は今日いっぱいニャーニャー言いました。でも言いますよね、なんか 2が揃うだけで2つ、ね、ニャーニャー言いましたでしょうか。でこの番組は夢に向かって頑張るみんなを応援する番組です。ワクワクキラキラ、それこそが夢。そして何よりめちゃんこ楽しいんですよ。せっかくね夢を追いかけているなら、夢を叶えなきゃいけないっていう強いイメージで苦しまないで、少しリラックスして頑張る今を楽しんでほしい。そこでね、出会えた仲間たち、そして応援してくれた人々、これ余裕を持ってるとね、周りが見えて、そして他人のね夢を応援する喜びとか、ありがとうの感謝の連鎖なんかもね、夢でこう感じてほしいなっていう、そういうみんなの夢を育てる新しい角度の番組となっております。今期のオープニング曲はこの可愛い曲なんですけれども、お花をコンセプトにしたアイドルグループルルディアのファーストシングルより、おやすみデイドリームでお届けしております。今日はですね、だんだんなんかこう世の中はもう普通になってきてはいないんですけれども、そろそろね活動していこうかなと思って、今日は私のねこの平井祐希のハイヤーアカデミーっていうのがあるんですけれども、そろそろ募集というかレッスンが再開しそうなので、今日はそのことについてねいろいろ話していきたいと思います。こう役者の方必聴というかね、歌手になりたい人とか、どういうことを勉強していくのかなっていう、こう初めのね第一歩的な導入部分の話ができればなと思っておりますので、ぜひ皆さんご視聴いただきたいと思います。どうぞお楽しみに。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の中の出来事は、
はい、今宵も一人語りでお届けしたいと思います。あ、ふと今舞い降りたんですけど、これもあれですね、ラジオ5周年じゃないですかこの11月、おめでとうございますまあ来月でもデビュー収録ですね、11月、まあ、来月でも祝いますか皆さんで。でも本当5周年、まさか5周年ですよね。考えられないですね。いや、素晴らしい。ということでね、5周年を記念したわけでもありませんけれども、今日も一人語りでお届けしたいと思いますけれども、何よりね、こうやっぱ初めて始めるってことってすごい大変だと思うんですよ。ましてやこのエンタメの世界とかって、すごい難しいから、今日はねその話をラジオで少しでもできて感じてもらえたらなと思ってお話ししたいと思います。実際平井祐希のハイヤーアカデミーもこの15周年目ですね。15年もやってる。実際何歳なんだもうこれもうそろそろやばいか時の流れが早い。まあそんなことは置いといてね、もうねこう毎年やったんですけど、やっぱコロナになってからね、ちょっと、やんだ、募集しても、社会的な目もあったりとか、健康の、もう守れないけど、実際ね、 まあ大体こうね、こういうもんかって分かってきたんで、そろそろ募集を、多分今はもう募集しているかもしれないんですけど、ちょっとホームページを調べていただきたいと思うんですけれども、いつかね、今ね、こうね、やっぱり、ね、この世界ってとっても、なんていうのか、運が悪いですね。このコロナになっちゃった人たちっていうのは、エンタメっていうのは、やっぱりこう、戦争とかもだけど、こう、不幸な震災とかもね、こう、災害とかにあるとやっぱり止まっちゃう業種なんで、今コロナ禍でこう鉢合わせた若い子たちっていうのはこうどうしてもエンタメ系っていうかね、こう役者になりたいとか歌手になりたいって何言ってんのって思われてね、なんだ遊んでると思われがちで、それでなんかすごいスタートが遅くなっちゃった人もいると思うんですけれども、まあ3年休んでとりあえず今ヒラ兄は再開してさせようかなと。事務所に入っている人たちはやってると思うんですよ。まあそれが仕事というかやりやすいっていうか、でも全くねそれを初めてやるっていう人は学校に行くにしてもオンラインで習えるジャンルじゃないことは間違いないですね。オンラインでダンスの稽古とかオンラインで歌の稽古は一応してますけれど、技術は身につくかもしれないですけど、そこで体感できる温度感っていうのは、なんかもっと大事なこともいっぱい学ばなきゃいけないんですよ。やっぱプロになるにつれて。プロになってからも学ぶことがたくさんあるけれど、現場に行くまでのプロセスというか、現場で必要なある程度の能力っていうのも、やっぱり一番最初に教えておかないと、結果ずっとね、こう養成所っていうか、何もしてない時が一番楽しいんですよ。これがね、一番最初に僕もみんなに言うのは、養成所は一番楽しいんですよ。プロになるよりも。なんでって、やっぱ自分のしたいことを勉強するわけだから、して仲間たちとね、切磋琢磨してる時期って、すんごい楽しい。もうね、もう10年ぐらい経験してた。昨日、それね、1年、以上経験したらアホですね。やばいっていうか、まあ、ラジオでアホっていうのもなんですけど、ちょっとね、ダメなんですよ。ね、養成所とかそういう学校行きながらもうデビューしてないと、この業界はとっても厳しい業界ですね。なので、養成所に2年間行くとしたら、2年間、2年卒業したらオーディション受けるんだみたいなのを目標としてるととっても危険。そういうところのオーディションって、新旧オーディションっていう名前とかつけながらも、まあ、ほぼ全員上がれて、して2年だって言ったら今度3年生になるオーディションがあって、で3年生次は4年生って5年生ってどんどん増えてって、あれって気づいた、ね、あれおかしくないこれって気づいた頃にはもうね、どこにも行けないっていう、まあ、そういう商法、悪徳商法まではいかないんですけど、教えてる先生はもちろん素晴らしいですよ。でも、成り立たなきゃいけないわけじゃないですか。だって、そうですよ。どこの学校だって、どこにも東京都になったらもう、家賃もすごいですよ。ね、宣伝費もすごい。そのためには、なんていうのかな。辞められては困るわけですよ。だってもうね、入ってすぐデビューしちゃったらね、成り立たないわけですよ、学費がね。だからある程度2、3年は勉強してもらって、みたいな、思惑のエンターテイメント的なね、養成所とか専門学校のあり方があって、だからそういうところに飲み込まれちゃうといけないと思うんですよ。これがデメリットですね。いいところは、養成所のいいところは、なんかいろんな授業があるんですよね。それはなんか学ぶにはすごいいいなと思いますね。盾があったりとか、まあ、日舞があったりとか、まあ、普段習えないこととか、ジャズとかバレエとかも、長唄あったりとかって、なんかいろんな経験、いいなと思いますね。やっぱり呼吸を覚えたり、間を覚えたりとか、とってもいい勉強になるんで、ねえ、笑いじゃなくて、なんていうんだっけ、演舞、演劇っていうか、なんていうんでしたっけ、ちょっと出てこなくなっちゃった。なんかそういうのとか、なんでもなんていうのかな、やっぱ一通り若いうちにね、全部、目を通すっていうのはすごい大事だから、そういう意味では養成所いいんですけど、なるべく高いですよね。 やっぱ100万円しますよね。やっぱでもそのぐらいしないと学べないっていうこともあるなぁって思いながらも、まあよく分かってもらいたいのは、まあ在学しながらとか、もうデビューしてる人たちは一応なんか在学してるつもり、なんか一応してるっていうふうになるけど学校には来ないよね。一応なんかそこで勉強してるっていう名前にはなってるけどっていう人もいっぱいいます。とにかくそういう中でどうやったらプロになれるか近づけるかっていうことを勉強する場所が養成所だと思うんですよ。なので、まあお金がね、かかるとっても、はっきり言って。なんかそれは、それでバイトをする。で、バイトで疲れる。して、ね、友達がバイトでできたら友達とかと遊びに行きたくなる。結局勉強しないのが養成所。だからまあそんな感じもでも楽しい、いい思い出ですよ。それもありますよね。でも、本当のやっぱプロになる勉強って、もうなんていうのかな、もう奴隷の生活ですよね。もうやんないと殺される的な。やっぱり大変なんですよ。まあ今回はこうハイアカデミーっていうことだったら、まず覚えることだらけですよね。まずなんだろう、例えば、ウイロウリっていうものがあるんですけれど、それをまず2週間で必ず覚えてテストは絶対しますね。うん。まあ、2週間で覚えられなかったらちょっとやめた方がいいかもしれないっていうね、この業種は。とにかく記憶力っていうのがとっても大事で、何分台本がすごいあるんですよ、この業界は。じゃなかったらもうみんなテレビで好きな放題話しかけたらカメラも全部追えないし、ちゃんと話す順番とか何を話すかとか、やっぱ全部覚えてなきゃいけないんですよ、次誰が話すかとか。そういう記憶力っていうのはとっても大事な職業っていうのは間違いないですね。歌手も、役者の人も。まあその記憶力をどうやって目覚めさせるかというか、覚えるのが得意な人、まあいるんですけども、最初から誰もが得意なわけじゃないんですよ。でも覚えることとっても大事で、それをね、会話に、脳のこう真ん中に会話っていうのなんですけど、寝たら忘れるんですよ。寝て起きても覚えられるように、そこにやるためにはどういうふうに覚えたらいいのかって人それぞれ違うんで、まあそれをやるためにまずウイロウリをねパッと渡して2週間後テストとやるんですけど、まあなんかまあ僕大変っていうか自分がやりたいことってあれだけど、大変な人は大変で全然覚えられないものなんですよ。でもなんかそこがまず入り口で自分のとこはしてますけど、まあその後はまあプリントを3枚渡して、あれですよね、覚えるようにって、こう、いろんなプリント渡しますよ。して、当日やるのは4枚目とか。まあそういう意地悪をしながらね、うちは育てますね。それはなんでかっていうと、オーディションに行くと、まず、もう本当3分前とかに渡されるんですよ、その日の題材を。それを持ってみてやってる人がほぼいないっていうね、異様な世界ですね。やっぱ一瞬で覚えて、もうなんていうのかな、よく言いますよね、紙を食べて飲んで、なんかそれをもう肥やしにして、あたかもその人物のように演じられたりとかしないと、そういう人しかいないんですよね、現場に。だから、まずその記憶力っていうか、どんなことが来てもパッと覚えられるぐらいの、そういう勉強、覚えることが仕事なんだっていうことを言ってくれる先生にまずついていかなきゃいけないと思うんですよね。はい、まず前半は覚えることっていうのをテーマに話しました。一旦 CM に行きたいと思います。
岩手のいいものとコーヒー焼き菓子のお店ノースコーヒー。岩手グルージャー盛岡のサッカー選手として活躍した佐々木優太バリスタが岩手に恩返し、岩手の特産南部鉄瓶を使って丹精込めて丁寧に入れるコーヒーが売りのコーヒースタンド、現在は千葉県船橋と東京都中野に2店舗展開。皆様のご来店お待ちしております。岩手のいいものをあなたへ、ノースコーヒ
ー。ひらやボイス .com。 理想の声を手に入れて人生をリメイクしませんか？声が怒って聞こえたり、頼りなく聞こえたり、重く聞こえたり、軽く聞こえたり、
もしかして恋で損をしてるかも。新しいボイスメソッドであなたの声を輝かせます。ひらやボイス、今すぐ検索。
はい、今日はハイアカデミーの入り口入門というかその話をしてますんですけど、皆様お元気ですか？またなんか始まりみたいになりましたけど、まあね、なんていうのかな、まあ前半はね記憶力って言ったんですけど、そしてもう一つ超大事なと思うのは声。これね、もう本当に言われないんですよ。でも俳優座とかですよ、もうね、その本があるんですけど、半分以上音楽のことしか書いてないんですよ。まあ音楽っていうか声がないものは、まあ、人でないとかっていうのもなんかいっぱい書いててね。して半分が音楽のこと。音、声って音だっていう、なんか本当に楽天がいっぱい書いてるんですよ。演技ってこうエチュードとかね、そういうことばっかりに行きがちなんですよ。でも、声ってすごい大事で、まあテレビに出てる人たちとかみんなテレビ出たいと思うんですけど、結局マイクを通した音が届いてるわけであって、テレビの中でね、話してこう自宅に届いてるわけじゃないんですよ。だから収録するときに声がないとやっぱ何にも伝わんないんですよね。舞台上とかでもそうですよね。実際マイク仕込んで流してはいいけど、ほぼ地声って、昔のやっぱ役者さんってちっちゃい声で喋っても本当に3階の奥まで一人でも聞こえるんですよね。すごいの。年齢言っても80歳超えても、それがやっぱり役者であるなんか大事なことっていうか、やっぱ人と違って道端の人でも演じられるってこう思いがちなんですけど、実際声ってこれが全然成長しないんですよ。これが一番成長しなくて、だから急いで声を磨かないと現場に行くのにもうねすぐ分かっちゃう。3ヶ月とか1年とかじゃ変わんないんですよね。確かに発声は変わるかもしれないけど、それをじゃあ使いこなせるまでに行くかって言ったら、もうね、もうずっと勉強っていうぐらいなんですよ、声って。だからその勉強を、じゃあ何をしなきゃいけないかっていうのが、日本はすごい弱いんですよ。はい。だってなんで弱いかってつまんないんですよね。それを普通に教えようとしたら、もう反復練習だし。だから大根役者が多い。これ言ったらいけないのかいけないんですけど、ちょっと毒舌なんで、ちょっとヒラニーらしくないですけど、まあ毒舌、まあこうね、この自分のなんかこうちょっと真面目になっちゃうんですけど、例えばおはようございますって時に、なんかみんな役者の人とかって言うと、おはようございますってこう言っちゃうんですよ。で、おはようございますできてるかな。こうやって母音を変えちゃうんですよ。でも実際本当に必要なのは母音を一箇所にして、おはようございますって、おはようって音あで棒を変えちゃいけないんですよ。だから、あいうえおじゃなくて、あいうえおってあのままで言ったりとか、いのままであいうえおって言ったりとかが必要で、あいうえおみたいな人が多くて、そのままセリフを読むと、なんか、おはようございますみたいになってて、そういう、まあ、想像してくださいね。そういう芝居をする人って山ほどいるんですよ。そのなんか延長上にミュージカルもあって、なんていうのかな、最後の文字だけ伸ばしてビブラート聞かせれば歌と思っちゃってるのが今の日本の現状なのか、めちゃくちゃオリンピックの時感じましたね。日本のエンタメの弱さっていうか、やっぱ世界のなんかいろんな、今もう YouTube とかいろんな見えるからだけど、やっぱすごいんですよね。みんな日本にももちろん素晴らしい人もいていいものもいっぱいあるけれど、エンタメにとってはとっても遅れてて、だから吹き替えで聞くと、で声優さんとかは素晴らしくて、日本のアニメーションのね演技はまたあれは独自の世界で素晴らしいと思うんですけど、洋画の吹き替えとかがやっぱり日本の役者がやっちゃうと、やっぱ向こうの役者の声の厚さっていうんですか、厚み、思いの厚みにとってもまだまだ負けてて、海外の方が面白いドラマが多いなってすごい思うんですけど、だから声を鍛える、こちら一体何をしなきゃいけないかって、もちろん発声も必要なんですけど、今すごい今になって思うのは色、やっぱその 声の色をどうやって出していくかっていうのがすごい大事で、経験も色に変わるし、で人生経験もそうだし、見たものとかいろんな感じたもの、五感で感じたものが色に変わったりとか、そういうのをどんどんやりながら演技プランに生かして、それを人前でねどんどんやっていくことがとっても大切だとひらには思ってて、だからなんだろう、みんなね強いですね。ひらにの生徒たちは、うん、物おじしないっていうか、どんどんずけずけとなんかいろいろ活躍してますよね。やっぱでもそうじゃないといけないと思うんですよ。してやっぱり奇跡的にね、まあ奇跡の一枚とか今インスタとかじゃないけど言うけれども、奇跡的に例えばうまくできたとしてもね、その奇跡を呼ぶだけの努力っていうのがあって、もう何も努力しない人がたまたま良かったっていうのは、まあ、素人受けはするかもしれないですけど、もうねこの世界って企業とかね、いろんなスポンサーがいて成り立っている世界で、そこがもう自分の会社の信頼とか、お金をすごいお金払って作るわけですよ、いろんなものを。そこにね、奇跡の一枚に書けないわけですよ、そこの。じゃあ何を見るのって言った時に、やっぱその人を見るんですよね、キャスティングで。じゃあその人何を見るのって言った時に、代名詞になるのが声。どういう生き方してきて、どういうね、努力っていうか、考えとかいろんな思いを見て、声に現れるんですよね、役者って。目じゃなくて。だから声を聞いて判断するっていうぐらいとっても声は大事なので、まあ、そういうこともね大事に言ってくれるところで勉強した方がいいかなと思いますね。はい、もちろんね目の色とか目も大事なんですよ。まあ、声が変われば目も変わるからね。でも声ってそんぐらい大事だ。作業が弱い、他業が弱いとかって言ってる場合じゃないの。もうね作業の練習とかしてる場合じゃないの。そんなことよりもね、もう2時間をもしもあったら、2時間をどうずっとその自分でキープするか。まあ2時間キープって言ったらもう、まあその2時間前にはリハーサルもあるからね。だから全部で4時間。で、もちろん前日は寝れないよね、忙しくて。寝不足の中でも、もう完璧にできるぐらいの、発声法を身につけなきゃいけないし、それが10日間の公演とか1ヶ月公演ったらもう途中で枯れてる場合じゃないんだよ。った時に自分がどういう声を、何パーセントの力で出してるかっていうところまでもしっかり勉強しなきゃいけないっていうことを言ってくれるところで勉強した方がいいなと。自分はやっぱ特にそういうことも意識しながらやってますね。なので発声、それをできてからの演技練習してね、もうライバルを、なんだやっぱね、そういうところに行くとやっぱみんなしっかり喋るんですよね。礼儀もいいし、礼儀とかそういうのすごい大事にしてヒラニーは取り組んでおりますので、ぜひホームページチェックして会いに来て門を叩いてみていただければと思います。ラジオでありがとう、ヒラニーからのメッセージです。今夜もラジオを聞いてくれてありがとう。今日もリスナーの皆様にメッセージを届けたいなと思います。ラジオをね聞きながら何をしてますか。いろんな方がこの時間を共有してくれて聞いていることに感謝しています。本当にありがとう。仕事で落ち込んでませんか。とてつもなく大変な時ありますよね。受験勉強で追い込まれてませんか。本当にあれっても大変ですよね。人間関係で苦しんでませんか。もやもやして寝れない時ってありますよね。病気とか怪我をして痛い思いしてませんか。もう痛いの痛いの飛んでけと痛いです。夜は味方にも敵にもなりますよね。そういえばもう最近好きな人のことを思ってますか。誰かを応援したりしてますか。ついつい 自分のことばかり考えてしまうと、結果孤独で苦しくなるよね。優しい心の持ち主のあなただからこそ、特にそういうことがありませんか？そういう時こそ自分を褒めてあげてください。よく頑張ってるよ、偉いね。どうにもならない時ってあるよね。でもそんな時でもこうしてラジオを聞きに来てくれてね、ありがとう。そんなあなたの優しさをしっかり受け止めてます。番組のホームページからいつでもメッセージが送れるから、いつでも一人で悩んでないで送ってきてくださいね。後悔しないで送れる設定にもできますからね。ラジオを聞いてくれて、サインになってくれて、あなたへ少しでもサインになりたいです。今日もラジオを聞いてくれてありがとう。
何もせずに諦めかけてた、あなたが歌うその歌が私。もっともっとって表現昇華させる老若男女関係なく Grow up through your voice and skill and music and dream 人生も音楽も修理といろ情熱も不安もみんないろいろだからこそ君だけの歌が歌えるんだ平井勇気が夢を叶え Voice freedom 妙的な妙的な
星が降っている。
はい、エンディングの時間となりました。今期エンディング曲は透き通る歌声が印象的なトランプがコンセプトの5人組アイドルグループカルティアでセカンドシングルよりプラネタです。
誰にも言えぬ灰色を誰もが言わず背負っている春も夏も秋冬も。
番組ではお便りやメッセージを募集しております。番組ホームページから簡単にメッセージが送信できますので、ご意見や今日の感想などをいただけるととても励みになります。夢の種、平井勇気の夢は育つで検索してください。心よりお待ちしております。なお今週の11月26日土曜日に上野の池の畑ライブスペース木という会場でヒラニーが出演するシャンソンライブがあります。17時半会場、18時開演です。1階がうなぎ屋一水亭というとっても美味しいうなぎ屋さんで、その運営をしている4階でありますので、コロナ禍でヒラニーの生歌が聴ける唯一の場所ですので、ぜひお店にご予約の上ご来場ください。よろしくお願いいたしますね。もうすっかりね寒くなって12月ということでね、こう受験生の皆さん、いよいよというね気持ちですよね。もう本当に風邪やね体調に気をつけてください。そういなくてもね、いろんなことがあってストレスも溜まりやすいので、美味しいもの食べて寝不足あんまりしすぎないように勉強してくださいね。応援してくれま、応援してます。はい。いやなんかね、思ったら胸が苦しくなって、ついついね、やっぱりね、ついこの間のように思い出しますよね。受験ちょっと自分もやっぱりあんまり苦手、勉強は。でも今しかね、そんなずっと勉強ったわけじゃないので頑張ってほしいと思います。それでは引き続き夢の種放送局をお楽しみください。次回もまたこの時間にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ平にいこと平谷ゆうきでした。最後はこの魔法の言葉でお別れです。皆さんの夢がすくすく育ちますように。テネルセコンフィアンサー。